CQ. Ham for Girls。
CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もうね、卒業シーズンになりので、
卒業といえば今度からね、もう新生活準備がバタバタと、
お引越し、
ね、お引越し屋さんが忙しいシーズンになってきますよ ね、
ね、だからね、私の知り合いもさ、その引越しシーズンにアルバイトしたんだけど、うん、1日で挫折した。
忙しい、だってもう本当に何ターンするのか分かんないくらい、ね、うん、休みなくコンビニでね、ちょっとご飯食べて、次また現場行ってみたい ね、 ね、
だからあとほら、あれって重いもの持ったりするから結構体力いるじゃん、
はいはい、
だからね、ちょっとひょろひょろってした人は無理よね。
でもなんだろう、力なさそうに見える男の子でも引っ越し屋さん見てると、持ち上げるコツがあるのかな、冷蔵庫とかほいって持ち上げる、
わかるわかる、
どうやってるの、うん、と思って、
私たちの時代ではさ、うん、古い昭和の話でさ、大川栄作さんがね、ベスト10かなんか出た時にタンス持ち上げて古い話ではございません
力自慢みたいな、
いや、あの方もともとそういうタンスのなんかの方の作ってる地元だったから、それだからタンスの上げ方のコツを知ってたみたいな、
やっぱりあるんでしょうね、
コツがあるんでしょうね、そう、
力だけじゃないんだろうなと思いながら、ね、急な階段とか何回も往復したり ね、 ね、エレベーターあるところばっかりじゃないですもんね。
でも今引っ越しのね、料金だってね、すごく上がってるし、あとはついこの間ね、いろいろ選挙が終わってさ、あの議員さんたちもお引越ししてるっていうのを見て大変そうだなと思って
ねえ、新生活準備はだってもう4月からね、新しい新生活っていうか、あの新学期始まってしまうんでね、お子さんがいる方とかもやっぱそのために準備しなくちゃいけない
だろうし、アパート探すのも大変なんじゃないですか、
もうだんだんね埋まってきちゃいますよね、時期的にね。
みゆかさんちもうね、お兄ちゃん都内の方行ってるけど、探すの大変だった、
いや本当、あの合格発表終わってから、本当もう毎週というか、何日か本当に家探しのためだけにうろうろうろうろ歩けば
あ、ねえ、あ、それだってさ、あの合格を確認してからじゃなきゃ契約できないしね。
そうなんですよ、だからもう喜んでる日は1日くらいしかなかった、あとはもう準備のために必死って感じでしたね、新生活に向けて ね、
ね、じゃあそういうね、これから大変な時期になるかと思うんでね、あのお父さんお母さん、さらにはおじいちゃんおばあちゃんまで一家総出で皆さんね、やるかもしれません ね、
ね、今頑張っとくと春からね、新しい生活、楽しい生活が待ってますんで ね、
ね、
そうですね、頑張りましょう ね、 お引越し、
あとお引越しするときにね、あとほら、アマチュア無線やってた方ってほら、あの場所によってはアンテナを表に立てちゃいけないとか、なんかいろいろこうね、ベランダにピューってやっててもなんか言われる場合もなきにしもあらずなんでしょ、
そういうとこもね、確認しながら家探ししなくちゃいけないとなると ね、
ね、 え、
大 変、 ですね、
大変ですよね、もう私は昔からもう本当に一軒家だけだったから、そういったあれがないから、アパート暮らしは絶対無理だと思う私。
本当ですか、
私絶対無理だ、私そうね、静かにいられないと思うよく言われるもん、お姉ちゃんの歩き方すぐ分かるのよ、うるさいのよとか廊下歩くときうるさいのよとか言われるから、
それはちょっとご近所トラブル
そう、あのね、2階なんかに住んじゃったら下の人がうるさいとかって怒られる
嫌ですね、足音で追い出されちゃったら ね、
ね、 ね、なのでね、いろいろ大変だなと思ってる今日この頃でございます。
はい、
ということで、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それじゃあ今日は何の曲いってみましょうか。
今日も春なのでね、新生活に向けて、はい、松たか子さんのナンバーです、明日春が来たら。
走る君を見てた、白いボールキラキラ放物線描いて、記憶の奥へ飛んだ、振り
Program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、松たか子さんで聞いていただきました。春だね。
ね
え。って感じですね。
新生活だね。
さあ、それでは今日も吉田さんとつながってます。吉田さん。
こんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、よろしく
どうぞよろしくお願いします。
はい、先週満員電車の話してましたけど
、はい、満員電車、
今ね、アパート暮らしでしたか一人暮らしでしたか。
あ、いや、その当時は自宅通いでしたね。
自宅から、はい、結構学校とかじゃ遠距離じゃなかったんですか。大丈夫だった。
いや、遠距離ですね。多摩地区から文京区、今会社があるのも文京区なんですけど
結構かかりますよね。
1時間ですね。
1時間なんだ。今と近いね。
でもドアツードアですと1時間20分ぐらい、うんうん、まあ、駅から遠いとこ住んでましたから ね
今そんな話をしてたところでございます。はい、じゃあ、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
さあ、それじゃあ先週時間がなくて話して、ね、聞けなかった、はい、南極の話、
ね、CQ ハムラジオ2026年3月号、2月19日発売号ですね、こちらから話題を拾ってます。今日はですね、まず最初にこの記事、南極の氷床下から放射される海電波ということでですね、うん、このような記事載ってます。でこれ何かと言いますとですね、南極の氷、分厚い氷があるじゃないですか、はい、あそこのさらに下奥深いところからなんか奇妙な電磁波パルスが検出されたいう話なんですよね。でなぜこれ検出されたかというと、素粒子っていうのが、まあ、宇宙から、
はい、宇宙から、ね、
もうね、はい、来ますしね、飛んでくるっていう、このあたりは茨城県 の J パークで研究されてますよね。例の、あそこ地名がすぐに出てこない、
東海村の、
東海村、あ、そうですね、はい、J パークで、でこれ、まあ、J パークとは関係ない話なんですけども、記事としてはこれはですね、海外の話ですね。でこちらでの観測してる、まあ、衛星がありましてね、うん、でこの衛星はですね、その素粒子、ニュートリノと呼ばれる素粒子が宇宙から飛んできて、それが南極の氷を通過、あ、南極の氷じゃないや、ごめんなさい、これがですね、地球から南極、宇宙から南極に向かってで、この南極の氷をこのニュートリノが、通過するときに電磁波を発生すると、それを観測するために、宇宙ですね、約地球からだいたい3万7000キロ離れたところに衛星を打ち上げて観測用のですね、それで観測してたら、なんだか知らないんですけども、なんか南極の氷の下から電磁波パルスが出てるぞっていう発見につながったというですね、うん、そういう話なんで、それがね、なんか正体不明らしいんですよ、今も。
まあでも、
でその経緯がインタビュー形式で載ってるんですよね。
宇宙はね、難しいよね、みゆかさんね。
そうですね。
でほら、ずっと前も J パークとかに行かさせてね、いただいた時にニュートリノとか、ここからもピュンっていう感じで、もうそのスーパー神岡で岐阜県ですか、
うん、
あそこまでこう電波っていうかなんかが届いた、そこにこう集まってとなんかでやってましたよね。
え、そうです ね、素粒子がこう
素粒子が、ね、
届いて、うんうん、まあ、ニュートリノって呼ばれるものが届いて、うんぬんかんぬんっていう話を私もね、その当時一生懸命勉強したんですけどもね、なかなかの奥が深い世界でございまして、
うん、そうですね、なんかニュートリノの見学なんか行かさせてくれそうな話してたんで、なんかもしあれなら行きたいななんて思いながらも、ねえ
機会があればです ね、この辺り
スーパー神を完全に、
未開拓の分野、
そうですね、はい、
じゃあそんなまだ不明な点が多い分野ですからね、
ちょっと難しいん で皆さん記事を読んでください。
そうですね、まあそういうような発見があって、こういう設備でやってるんだよということで、このような研究も行われてるという話でございました。はい、でそのじゃあ次のテーマに参りましょうか。
はい、はい、次参りましょう。
次はですね、うん、これはですね、ちょっとぜひ皆様にもね、お伝えしたかったのが、WebSDR って仕組みがありましてね、最近、
うん、
WebSDR なんですけど、
はい、
パソコンでですね、聞くラジオがあるんです、
はい、
パソコンで聞くラジオ、
パソコンで聞く
ネット経由で聞くラジオ、
パルルンだってネットで聞くラジオ
聞けますよね。
そうです、サイマルラジオとか、
ね、はい、うん、サイマルラジオとか、パルルンさんもそうですし、ね、あと栃木放送さんも、あとね、もう、
もうい
ろんなもう、
はい、いろんな、
コミュニティ FM、はい、
聞けますよ、
とうとう聞けますけども、それとは別にですね、直接ラジオあるじゃないですか、
はい、
ラジオをネットにつないで、どこでもインターネット経由で そのラジオをコントロールして聞ける仕組みがあるんですよ。
おお、直接もうラジオを、はい。
うん、要はあの家にラジオ、この SDR ラジオなんですけど、ソフトウェアラジオなんですけども、うん、その仕組みを置いといて、そこにネット経由でですね、家の中でも外出先でも聞けるっていう、そういうものが実用化されてるんですね。
へ
なので、実際にそれを使うとですね、コントロールできるんですよ、家に置いてあるラジオが。
はい
例えば三田さん家にそれ置いとくじゃないですか、はい、それをどっか出かけた先からスマホでもパソコンでも、開くとですね、うん、周波数とかそういうの音量とかも全部変えられるんです、ソフトウェアの上で。そういうものが実用化されてまして、うん、それをもう発想としては、まあ、自分家に置いてあるラジオを自分で使うんだっていう発想じゃないですか、
うん、
それがですね、なんとあれでも聞けるように公開ができると、
うん、
いう仕組みがこれまた実用化されてまして、それを使うとですね、例えばアメリカに置いてあるラジオ、
はい、
それをコントロールしてアメリカのラジオ放送が聞けたり、ただラジオ放送だけじゃないんですよね、アマチュア無線も聞けたり、とにかく HF の周波数半波から VUHF まで広い周波数選んで聞けるっていうね、そういう仕組みがあるんですよね。
それをなんかに聞いてらっしゃる方がいらっしゃるんですね。
そうなんです。でそれを、仕組み、まあ、これいろんな仕組みがあるんですけども、キウイ SDR というのがありましてね、うん、KIWI SDR というのがありまして、うん、それのウェブサイトにアクセスをすると世界中のそういう受信機の一覧が出てくるんですよ。世界中の、
はいはい、
でそこから好きな受信機を選んで、それをポチってするとその受信機のコントロール画面が開いて、
うん、
なんとその受信機で聞こえるの受信してる音声が聞けるんです。
へいやでもその人気があってその人の複数のね、方にそのあれにアクセスしちゃったら、うん、同じ人が同時にそういったもので世界中で聞けちゃうってことなんですか。
そうなんです。でその一つの公開されてる、うん、例えば選ぶじゃないですか、はいはい、その QSDR のウェブサイト開いて、例えば茨城県ですと日立なんかに確かあるんですけども、
うん、
日立なんかのこの受信機を選んで墓地するとその日立なんかで入管する電波が自由に聞けるんですよね。周波数も自分で選んで。
面白い。
でそれがね、なんとね、大体最大8人まで使えるんですよ、一つの。例えばその日立中にあるところをアクセスすると8人までそれ使えるんですね。なので、うん、人気のあるところはなんかいっぱいでなかなか使えない。
あ確かにそうですね8人までっていう宣言があるんだったらね。
で、う
ん、
そうなんです。でそれを使って、まあ、そういう仕組みがあるっていうことがあって、でもうちの本ではそれだけは、まあ、それはもう当たり前に今実用化されている技術ですから、あまりそこまでは深くそれの使い方とかではなくて、それを使ってフリー DV っていう、ね、
はいはい、
HF で行われてる例のデジタル音声通信、それを聞く方法をちょっと記事にしたというのがね載ってるんですよ。
じゃフリー DV って今ほら、うん、HF 帯のやつとかでね、みんなで綺麗な音で聞こうっていうやつですけど、そこを利用してその世界のラジオなんかを聞いちゃおうみたいな感じなんですね。
聞いちゃおうの中の、うん、まあ、そこまではまあできて当たり前だっていうところで、その先に一歩踏み込んでフリー DV も聞くようにするにはどうしたらいいか、そういう記事がね載ってますのでね、
はい、
ぜひまずそうですね、その KIWISDR KIWISDR っていうサイトで、まあこういう仕組みが今実用化されてんだみたいなのをね、
うん、
体験いただくだけでも面白いなとね思いました、うん、なので今話題にさせていただきました。
うん、ねえ、いやでもそう楽しいね、またいろんな楽しみ方、本当に今回はほらいろんな楽しみ方があるね、お話をずっと毎週してますけど、これもまた新たな楽しみ方の一つですよね。
そうなんですよ、ね、うん、で実際に私もあの記事の編集するにあたって QESDR でいろんなところの例えば南米のですねラジオにアクセスしたりアメリカのラジオにアクセスしたりしてアメリカのですね現地のアマチュア無線の様子とか聞いたりしてうおこれはすごいなと思ってね、うん、感心しておりました。
はい、はい、ね、いやそんなね、うん、新しいことであともう一つ今月号ですごく気になったのはミューカさん、ね、面白いよ聞いて聞いて液体を用いてねアンテナ製作するんだって。
液体でアンテナ作るんですか。
でしかもだからストローとか、
面白い。
え、何それみたいな
工作みたい な
一体これ何ですかって感じですけど吉田さん。
そうですね、これねあれなんです、ペットボトルやストローがアンテナになる液体を用いたアンテナの製作と実証ということでですね、多分あの筆者さん科学的なところに、まあ、詳しい方だと思うんですけども、うんうん、ストローに液体、まあ、水ですよね、水入れてそのストローにアンテナの、まあ、同軸ケーブルをつないでアンテナにしてしまおうという実験をしたらうまくいったってわけなんですよ。
確かにあの水辺の近くに行くと電波はよく飛びますけどそれと似たようななんかなんですかね原理は。な
の、まあ水辺の近くに行って電波飛ばすっていうのではなくて、これ水自体をアンテナにしてしまおうっていうね、そういう実験したらうまくいったっていうそういう記事が載ってます。
なんかよくこ、ね、これはもう科学の世界になってきちゃうんじゃないのかなと思いますけど、
そうなんです、科学のと、ね、世界にちょっと詳しい方が実験されて、いやできて実際に更新もできたんだよとか言って、そういうような、ね、レポートが載ってまして、面白いのは今まであのカンテナってあったじゃないですか。
カンコーヒーとかの缶ですよね。
そう、あの、はい、空き缶でアンテナを作ってしまうっていうのがあったんですけど、うんうん、それみたいにですね、今度はペットボトルをアンテナにしてしまおうという、ね、そういう楽しみ方もできるという、そういうような展開になっておりましてね、いやー本当にこれ面白いなと思いながら見てました。
うん、ねえ、うん、いやでもいろんなことを考える方がいるんだね
そうですね、でもねここにあの水をアンテナにするっていうんですけど、ただ単に水道水入れてストローに水道水入れてちょっと蓋をしてそこに高周波電流を流してアンテナにするよっていうのではなくてですね、うん、その水も電解液っていうのを使うんですって。
あ、はいはいはい、うん、
そうするとちゃんと高周波電流がうまく流れるようになるので、でそうやるとうまくいくんだよって、そういうようなね話になってますね。
ちょっとこれは面白いね話でしたよね。
いろんな可能性がありますよね。ペットボトルにこの電解液ダーっていっぱい入れて、うん、まあ調整するときにはアンテナって長さ調整するじゃないですか、うんうんうん、例えばアルミで作ったらアルミパイプを短くしたり長くしたりして、うんうん、ちゃんと電波が、ね、しっかり乗るようにするんですけども、この場合は水を足したり減らしたりしてやるんですね
そうかそうかその長さの調整の代わりはその水のその量なんですね。
そうなんです、うんうん、そうなんです、うん、がちょっと水入れすぎたなと思ったら水をちょっとね外せばというか抜けばいいし、うん、ちょっと足りないなと思ったら水を足せばいいと、そういう面白いことができるんでね。あとペットボトルの中にその電解液入れてアンテナにしてるんですけど、その中にこれね記事に載ってる写真ですとね白黒なんで、ね、ちょっと分かりづらいんですけど、中に花 あるじゃないですか、水の中に入れる、
はいはい
は
い、
花、
はいはい、
フラワーですね。でそれを入れてちょっと見栄えを良くしたりですねで実際中にそういうの入れても大丈夫だったよっていうのね、そんな報告になってますね。
じゃあそんなものをね、うん、用いたということで、はい、本当にね、今月号はちょっと面白いですね、内容的にね。
なんかねすごい、うわこういうことやったらうまくいったっていうようなね内容がね結構面白い、いっぱい載ってますよ ね、はい。
まあ、あと今ね、本当にフリー DV のさっきねお話がちらっと出ましたけれど、すごいフリー DV が人気じゃないですか、それなので、昔はねページ数使っても数件しか出てなかったのが、今もうモニター画面に映入りきれないほどの方が出てるじゃないですか。
フリー DV がねすごいオンエアされる方増えてきましたよね、
うん、そうそう、で、うちもいろいろ実験をしてるのでね立ち上げてるんですよ、
ええ、
そうすると呼ばれちゃうんです、
あ
パルルンさんって呼ばれちゃう
フリー DV って実際にでフリー DV レポーターっていう機能があって、そこに情報を出すよっていう風に設定をしておくと、あ今この人受信してんだなっていうのが分かるんですよね、うん、他の人にもね、
そうそう、だから、コールサインが見えてるからなんかね、うん、皆さんからね呼んできていただくんですけど、ちょっと今いろいろ実験のために立ち上げてて、うん、あれなんで、うん、ちょっとオンエアはできないんでちょっとラジオ使って言っとこうと、
あできない時がね、
できない時が、はい、
JQ1ZKB がフリー TV レポーターに表示されていたとしても、ちょっと聞いてるだけの時が多いということですね。
そうです、そうです、はい、三田さんとかって呼んでき
ていただける、そうなんですよ、フレンドリーなんですよね、
はい、なので皆さんにちょっと一言言ってこうかなと思って、
ね、どうやら三田さんはちょっとすぐに応答できないことを非常に気にされてるということですので、
そうなんです、
まあ、そういうようなことがあるということで、リスナーの皆さんも、ご理解いただければと思います。
そうなんです、私、はい、パルルンの局長さんがいろいろ実験をやってるので立ち上げてるんで、
うん、そうですね。
ね、多分あと今 ZKB で立ち上げてるんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、う
ん、
そうですね。うん、JQ1ZKB でフリー TV にオンエアできるときはしていただけるそうですので、ぜひ諦めずに呼んでいただければと思います、はい、呼んでちょっと出てこなくても実験中なんだなということでご理解いただけると、は
い、
ありがたいなということで通訳させていただきました。
ありがとうございます、はい、で美香さん面白いよね、でもね、そのストローだったり、ペットボトルだったりニュートリノだったりね、
うん、理科の勉強みたいな
かもしれない ね、はい、ということで吉田さん今週もどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochki CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、なんか今日はね電波とかそういうよりなんか本当科学の方のお話が多かった気もするけど、
そしてねその科学を応用してそんなものでもこんなものができるんだっていうのをひらめきがすごいですね皆さんね。
そうですよね、う
ん、
でもそのストローのアンテナとかペットボトルのアンテナ、うん、面白そうだね。
面白そう、夏休みとかの
自由研究
とかにね、うん、アンテナ作り面白いんじゃないかなってちょっと思いながら、
そう、ね、
そのお水の量でなんとかコントロールするとか本当不思議ですもんね。
ねえ、まあだからねそういうので子供さんに今ほら子供さんもさいろいろなんて言ったらいいの昔の勉強だけするような塾じゃないじゃん、
うん、ああそうですね、
なんか専門分野みたいな塾あるじゃない。
うん、塾もあるしやっぱり授業自体もねいろいろとこう工夫されてて、
うんうん、
ただ学べばいいっていうだけじゃないですもんね、応用がねいろいろ
柔
軟な頭が
そう
必要な時代ですから
ね、うん、あとこの前もちょっと何週間か前に出た、ね、プログラミングだったりね、
うんうんうん
うん、そういう時代は変わってきたんだなと思って、
ね、
昭和じゃ考えられなかったような、
うん、
でもなんか私たちの時代では、ね、
機械を頼らないとできないところをできる昭和のお父さんたちはこれからすごいなって言われる存在かも、
ね、かもということでね、はい、今日もそろそろお別れです。お相手は
JA は
この番組名
この番組でした
はい、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
はい、お相手は
JI1KTI 原田美優香と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん
73-88 さよなら。